イエス様の皆を賛美いたします。こんばんは。聖書一箇所だけ開きます。第二歴代史の20章、よくご存知のところですけれども、1節から4節だけをお読みしたいと思います。私は第3版の聖書ですので761ページ、第2版の方はもっと若いページだと思います。第二歴代史の20章1節から4節をお読みいたします。第二歴代史の20章、第3版をお持ちの方は761ページ、第2版の方はもっと若いページだと思います。何ページかな？697ページ。はい。お読みします。697ページとする第2版の方は。この後、モアブ人とアモン人、及び彼らに合流したアモン人の一部が、ヨシャパテと戦おうとして攻めてきた。そこで、人々は来て、ヨシャパテに告げていった。海の向こうのアラムからおびただしい大軍があなたに向かって攻めてきました。早くも彼らはハタトンタマル、すなわちエンゲディに来ています。ヨシャパテは恐れて、ただひたすら主に求め、ユダ全国に断食を布告した。ユダの人々は集まってきて主の助けを求めた。すなわちユダのすべての町々から人々が出てきて主を求めた。お祈りをします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日の賛美大会、そしてセミナー、そしてこの聖火を心からありがとうございます。このものがどうぞ必要なことだけを語ることができるように、聖霊が助け導いてください。イエス様の名前によっていたします。アメン。こんばんは。パール牧師が東京から来てくださっていますので、簡潔に私は短くお話をしたいと思いますけれども、本当はちょっと賛美大会のこともお話をしたいんですが、そうすると時間がなくなってしまうので、ちょっと詳しく話せませんけど、10位ぐらいまでのチームはほとんど僅差だったんで、それと票が割れてましたので、もし例えば私が3位と5位を逆につけていたら順位が大きく変わったし、小須田牧師が5位単位を別につけていたら大きく変わってたしって感じで、本当にどうなったかわからない。だから10位ぐらいまでのチームはみんな白馬に行けた可能性があるってことなんで、本当に神様がみんなのレベルを引き上げてくださったんだと思います。で、去年、九州から出た代表が一番上の順位で15位でした。で、別に勝ち負けではなくて、私は神様の前にこれだけ賛美って言われていて、その結果を起きた時に一晩眠れなくてですね、本当に悔い改めさせられまして、この1年間とにかくもう一遍ゼロから出発して、神様に喜んでいただける、魂を勝ち取れる賛美を神様が与えてくださるようにということを願ってまいりました。で、1年経って神様が、まだまだですけれども、まだまだですけれども、何か一つのきっかけと流してくださったような気がいたします。で、ぜひ皆さんのお願いをしたいんですね。九州から代表で行くチームが、白馬の時に、その勝ち負けって意味じゃなくて、神様によくやったねって言われて、上位に入賞できるように、自分の教会行っても行かなくても関係なく問いなしてください。そして本当に来年ですね、今3つしかないですけども、これ当然だと思います。神様が、4つ5つ代表にしてくだされる、そういう賛美のレベルって言うんでしょうか、そのスピリットって言うんでしょうか、実質を注いでもらえるように本当に祈ってほしいという心から思います。去年は辞典枠が1つ取れましたけど、今年は微妙なところもありますので、それも含めてお祈りしていただければというふうに本当に思っています。で、これは1つの通過点なので、今年1年たくさんの教会が路上ライブに出ていき始めました。たくさんの教会がコンサートをし始めました。いくつもの教会にゴスペルクラブが起こりました。始まったんですね。どうか続けてください、インターネットとともに。で、やったことをどんどんインターネットで発表してください。恥ずかしいかもしれませんけど、出せばいろいろ意見が来ますから、そしたらまた祈ってやっていってほしいと思います。主が言われていることにとにかく今のところから出発して、リバイバルと週末に間に合うように神様にしていただけるようにですね、一緒に神様の恵みの中で進んでいきたいなというふうに思っています。きっと天国に帰った平牧師もですね、天国で応援してくださっているというふうにすごく私は今日も感じていたんですけれども、ぜひ、ね、皆さん祈ってほしいというふうに思います。それで今日のところですけれども、先ほどのセミナーを聞きながら、私はすごく何度お話を聞いても感動するんですけれども、この20章のところはですね、賛美隊のことです。で、何年か前の白馬で説教されましたし、イスラエルでも説教されたところがありますけれども、ここはもうご存知の方が多いと思います。簡潔な話をします。イスラエル、ユダの国のヨシャパテ王という王様のところに、ユダの国にモアブとアモンが攻めてきました。敵です。大量に攻めてきました。で、明日にはもうイスラエルはユダは全滅してしまうと。 もう普通に言ったら絶対全滅してしまう、絶対絶命、肌とんたまる縁起というところまで来たんですね。でも負けるという状況だったんです。そこで彼らは、ヨシャバテ王は 全住民、全人々ですね、女も子供もみんな断食をして神に叫びます。なんで子供が断食したかというと、例えば私が子供に断食しようと言ったら、お父さんとお母さん勝手にやってって言われてるもんですね、普通は。で、一緒にしたっていうのは、子供でも分かるぐらい明日になれば自分たちは死んじゃうと、子供でも分かるぐらい絶対絶命だったわけです。だから子供も女もみんな一緒に断食をしました。そしたら、神様は予言を通して語ります。恐れてはならない、気落ちしてはならない、つまり恐れていたし気落ちしてたんですね。だから恐れてはならない、気落ちしてはならない。そしてその次に言われた言葉が、この戦いはあなた方の戦いじゃない、私の戦いだ。それ指示なんです。さっき言われた指示、明日、この栄誉の谷の上に登れって具体的な指示がきます。そしてしっかり立って浮かずにいよう、ね、この戦いは私の戦いだって言われるんですね。勝利したって言われるんですね。そしたら彼らは、ごめんなさい駆け足ですけど、彼らはどうしたかというと、ヨシャパテはそれを聞いた時、いいですか、何にも変わってないんですよ。敵軍は相変わらず肌とんたまる円月にいて、何にもまだ動いてないんですよ、見える世界は。何にも変わってないのに、言葉が来て予言を通して神が語られたら、彼らはひれ伏して、ヨシャバテはひれ伏して礼拝をして、そしてその後民と相談をした後に、次の日の朝賛美隊を前に出すわけです。そして賛美隊が、主に感謝せよ、その恵みは常しえまでと、何にもまだ見えるところは変わってない時に、勝利の賛美をしながら、感謝の賛美をし、これ感謝なんです。感謝の賛美をしながら、勝利の賛美をしながら出ていくわけであります。で、これ戦いですから、旧約の戦いですから、イスラエル隊が成立したんじゃない。当時は皆殺しなんです。ですから、当然敵はイスラエル軍を、ユダの軍を全滅しようとしてるわけですね。だから賛美隊が前に行けば文句なしに殺されるに決まっても、普通に考えたら。でも彼らは神様は言葉をくださったから、もう信じて賛美隊を前面に出して、しかも感謝と勝利の賛美をしながら出て行ったの。そしたら布教を設けて、神ご自身が敵を全滅したんです。一本の弾も一本の槍も使わずに敵は全滅しました。神様のことはすごいのが全滅なんです。ちょっと待って、全滅して、そして彼らは分取りするためだけに4日かかってます。よかったって感じですけども、4日かかったわけですね。分取りするためだけに。で、もういつもこれお話してるんでよく知ってると思いますけど、皆さん来た時にね、日本で一番大きな教会の、日本のプロテスタントの代表と言ってもいいと思いますけども、大川嗣美牧師が、聖霊に語られて、聖霊に示されてって言われたって、パウロ牧師言われましたよね。いや、それ聞いた時に、非常に感動したんですよね。従われる大川嗣美牧師も素晴らしい、尊敬に値する神の器ですけども、その聖霊に語られたっていうのは、神様が大川牧師に語ってくださった。秋元牧師は示されて予言の方を送られましたし、忠実に従ってこられましたけれども、神様が語られて、神様が働いてくださったんですよね。賛美隊を私たちは神様に示されて、日本中賛美隊、まあ、声が出したら失礼ですけども、うまいとこも下手なとこも、ね、歌で勝負するところも、パフォーマンスで勝負するところも、いろんなチームがあった。でもとにかく賛美隊として出ていった。そして感謝と賛美を神様に言われたように捧げ続けてきたときに、神様が働いて、日本のプロダンサーのトップに働いて、今始まろうとしてるんですね。しかもそれはペンテコステですよ。日本はクリスマスをやりますけれども、イースターとペンテコステの方がものすごく重要なんです。受難日とイースターとペンテコステが今日キリスト教の歴史にとって、でそのペンテコステの時に神が招いてくる、これ始まりです。これほんの小さな始まりです。これからすごいことが起こるでしょう。で、神が戦ってくださったんです。ただし今日のメッセージはここからなんですけど、どこから始まったかって、ヨシャバテの時は彼らは祈ったんです。だから予言が来たんです。そしてその言葉に従ったんです。なぜ従えたのか、彼らは祈っていたから。予言が来た時に死ぬんですよ、普通で言ったら、賛美隊なんか出て行ったら、来た瞬間言葉があって何にも変わってないのに、ひれ伏して礼拝をして信じて賛美隊が出ていけた。なんで信じることができたのか、祈ってたん。なんで従うことができたのか、祈ってたん。彼らは本当に断食をして、女も子供もみんな神に向かって祈ってたん。祈っていたから言葉が来て、言葉に従えて、そして賛美隊が信じて出て行って、感謝と賛美のを捧げることができたん。祈っていたんです。で、私は死の十字架の 一番最初とは言いませんが、一番最初の第一回目の礼拝に行った後、開拓教会を手伝って1年ぐらいしてから下地会に加わらせていただきまして、初期の頃いました。で、最初に長崎を使わせたんですけども、当時乗ってた日本一乗る教会っていうのを、大きな教会ってなかったんです。日本一乗る教会って乗ってたんですね。そしたらすぐ答えられたって言われて、世界一大きな教会って祈ろうと思ったら恐れが来たん。地上に牧師のところを祈らなきゃいけないのかっていう。でも、ね、祈る教会だったんです。で、パウロ牧師たちはご存知のように、まもなく帰ってくる岡丸牧師とともに1日5時間、多い時は10時間、初期の頃祈っておられたんですね。祈っていたんですね。で、私たちは今は予言を通して賛美隊が出ていき、次のステップに入ります。でも土台はいつも一緒なんですね。祈りなんですね。この祈りがあるとき、言葉が正しく聞けるし、言葉をやってくる。祈りがあるとき、語られた言葉に従う力を恵みによって与えられてくる。で、この祈りという土台をね、確かにしておきたいというふうに、私自身がすごく今語られています。だから今日はこれをですね、この後語られた歌を通して語られますけれども、私自身も含めて神様前にもう一度祈りという土台を確かにしておきたいと思います。で、ここね、ヨシャパテは自分一人で祈ってない。女や子供みんなで神の前に出たんです。で、皆さん一人で祈ることはとっても大事です。密室の祈りは必要です。が、私たちは弱いのです。身からの教会に来て共に祈るときに力を受けて、密室の祈りも継続してできるようになる。で、教会に来て、祈祷会に来て、蒼天に来て、徹夜に来て、そこで共に祈って本当に祈りの力をいただいて、そして密室の祈りももちろん成していってください。身からとは恵みです。そこには祈りの霊が満ちている。そこに来ると祈れるようになる。教会で1時間祈るのは簡単です。教会で2時間、3時間、5時間祈るのは難しくありません。一人で1時間祈るのは身についてない人にとってはすごい戦いです。身につけば大丈夫ですけれども、ぜひまず身体に来て祈って、そしてもちろん密室でも祈っていってください。神様は語られます。神様は圧倒的な勝利をこれから群れに表してくださって、私たち一人一人の人生に表してくださいます。そのことをぜひ、知って主に期待して祈っていきたいと思います。お祈りします。天のお父様、ありがとうございます。今日はパウロ牧師を送ってくださって、聖火を持てることを本当に感謝をいたします。さらにあなたが語ってくださり、御言葉を通して私たちを励まし強め、神の栄光に共に預かっていけれるように導いてください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。